2、今までは単に本所の男と言っていましたが、それからだんだんに話し合ってみると、その男は西田と言って、僕にはよくわかりませんけれど、店の商売は絞り染め屋だとかいうことで、まず相当に暮らしていたらしいのです。年の頃は45、6で、あの当時のことですから、顔は日に焼けて真っ黒でしたが、体の大きい、元気のいい、見るから丈夫そうな男で、骨太の腕には金革の腕時計などをはめていました。細君は41で、総領の娘は19で、次の娘は16だということでした。これも運で仕方がありませんよ。うちの者ばかりが死んだわけじゃない。東京中で何万人という人間が一度に死んだんですから。世間一等のことで愚痴も言えませんよ。人の手前ばかりでなく、西田という人は全く諦めているようです。もちろん本当に悟ったとか諦めたとかいうのではない。絶望から生み出されたよんどころない諦めには相違ないのですが、何しろ愚痴一つ言わないで、ひどく思い切りのいいような様子で、元気よくいろいろなことを話していました。ことに僕に向かって余計に話しかけるのです。隣に立っているせいか、それともなんとなく気に入ったのか、前からの馴染みであるように打ち解けて話すのです。僕もこの不幸な人の話し相手になって、幾分でも彼を慰めてやるのが当然の義務であるかのようにも思われたので、無口ながらも努めてその相手になっていたのでした。そのうちに西田さんは僕の顔を覗いて言いました。あなた、どうかシェアしませんか？なんだか顔の色がだんだんに悪くなるようだが。実際、僕は気分が良くなかったのです。高山以来、毎晩ろくろくに安眠しない上に、列車の中に立ち往生したままで、すり詰めになって揺すられてくる。暑さは暑し、一息ではする。まったく地獄の苦しみを続けてきたのですから、軽い脳貧血を起こしたらしく、頭が痛む、吐き気を催してくる。この際どうすることもできないので、さっきから我慢をしていたのですが、それがだんだんに激しくなってきて、青ざめた顔の色が西田さんの目にもついたのでしょう。僕も正直にその話をすると、西田さんもひどく心配してくれて、途中の駅に土地の青年団などが出張していると、それから薬をもらって僕に飲ませてくれたりしました。その頃の汽車の時間は不定でしたし、乗客も無我夢中で運ばれてゆくのでしたが、午後に名古屋を出た列車が木曽路へ入る頃にはもう暮れかかっていました。僕はまたまた苦しくなって、頭がガンガン痛んできます。これで押していったらば、途中でぶっ倒れるかもしれない。それも短い時間ならば格別ですが、これから東京まではどうしても10時間ぐらいはかかると思うと、僕にはもう我慢ができなくなったのです。そこで思い切って途中の駅で下車しようと言い出すと、西田さんはいよいよ心配そうに言いました。それは困りましたね。汽車の中でぶっ倒れでもしては大変だから、いっそ降りた方がいいでしょう。私もご一緒に降りましょう。いえ、決してそれには。僕は固く断りました。 何の関係もない僕の病気のために西田という人の帰郷を遅らせてはこの場合全く済まないことだと思いましたから、僕は幾度も断って出ようとすると脳貧血はますます強くなってきたと見えて足元がふらふらするのです。それご覧なさい。あなた一人じゃとても難しい。西田さんは僕を介抱してぎっしりに押し詰まっている乗客をかき分けてどうやらこうやら車外へ連れ出してくれました。気の毒だとは思いながら僕はもう口をきく元気もなくなって相手のするままに任せておくより他はなかったのです。その時は夢中でしたが、それが習いの駅であるということを後に知りました。ここらで降りる人はほとんどなかったようでしたが、それでも青年団が出ていていろいろの世話を焼いていました。僕はただぼんやりしていましたから、西田さんがどういう交渉をしたのか知りませんが、やがて土地の人に案内されて、町中の古い大きい宿屋のような家へ送り込まれました。汗だらけの洋服を脱いで浴衣に着替えさせられて、奥の方の座敷に寝かされて、僕は何かの薬を飲まされて、しばらくはうとうとと眠ってしまいました。目が覚めるともうすっかりと夜になっていました。縁側の雨戸は開け放してあって、その縁側に近いところに西田さんはあぐらをかいて一人で巻きタバコを吸っていました。僕が目を開いたのを見て西田さんは声をかけました。どうです、気分はようござんすか。はあ、落ち着いて一寝入りしたせいか僕の頭はよほど軽くなったようです。起き直ってもうめまいがするようなことはない。枕元に小さい湯沸かしとコップが置いてあるので、その水をついで一杯飲むと、その水は冷たい。気分は急にはっきりしてきました。どうもいろいろご迷惑をかけて、はい、すいません。僕は改めて礼を言いました。何、お互い様ですよ。それでもあなたはお急ぎのところを。こうなったら一日半日を争ってもしようがありませんよ。助かったものならばどこかに助かっている。死んだものならばとうに死んでいる。どっちにしても急ぐことはありませんよ、と西田さんは相変わらず落ち着いていました。そうは言っても自分の留守の間に家族も財産も皆消え失せてしまって、何がどうしたのか一切わからないという不幸の境涯に沈んでいる人の心持ちを思いやると、僕の頭はまた重くなってきました。あなた、気分が良ければ風呂へ入ってきちゃどうです、と西田さんは言いました。汗を流してくると気分がいよいよはっきりしますぜ。しかしもう遅いでしょう。何、まだ10時前ですよ。風呂があるかないかちょいと言って聞いてきてあげましょう。西田さんはすぐに立って表の方へ出て行きました。僕はもう一杯の水を飲んで、初めて辺りを見回すと、ここは奥の下屋敷で十畳の間らしい。庭には小さい流れが引いてあって、水の際にはすすきが高く茂っている。何という鳥か知りませんが、どこかで遠く鳴く声が時々に寂しく聞こえる。 目の前には高い山の影が真っ黒にそそり立って、澄み切った空には大きい星が銀色にきらめいている。飛騨と木曽と僕は重ねて山国の秋を見たわけですが、場合が場合だけに今夜の山の景色の方がなんとなく僕の心を強く引き締めるように感じられました。明日もまたあの汽車に乗るのかな。僕はそれを思ってうんざりしていると、そこへ西田さんが足早に帰ってきました。風呂はまだあるそうです。早く行ってらっしゃい。催促するように追い立てられて、僕もタオルを持って出て、西田さんに教えられた通りに縁側から廊下伝いに風呂場へ行きました。